ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。おはようございます。公認会計士税理士の山田真也です。さて、この番組はサオダケアはなぜ潰れないのかの著者でもあるチャンネル登録者数50万人超えの会計士 YouTuber が初心者向けに確定申告の得する情報やややこしい部分を解説する確定申告特化型番組でございます。というわけで、今月までの全8回、期間限定番組でございましたが、今回で最終回でございます。毎回テーマを決めてお話ししているわけですが、今回は確定申告後にやってくる7つの税金についてお話ししていきます。というわけで、万感の思いを込めて最終回をお届けするわけですが、最後もお便りをご紹介しましょう。ラジオネームはなさそうですね。長野県の方です。ありがとうございます。リンゴ専業農家をしております。確定申告2年目を迎えました。確定申告の知識がなかったので、第一歩から壁を感じ、右往左往で本当に大変でした。山田さんのお話とても聞きやすい、分かりやすいですし、楽しく聞けています。そうなんだとハッとする知識をお話ししていただきありがとうございます。とてもためになります。今日も畑仕事をしながら聞かせていただいています。メールが来ないとのことなのでお便りしてみました。届いてますでしょうか。はい、届いております。ありがとうございます。ではメールの続きを。確定申告で損したとき、訂正したいとき、5年間は更正できると思っているのですが、そういったできることがあればそちらも教えていただきたいと思います。ということで、確定申告後にできることですね。先週お話しさせていただきました、更正の請求、修正申告、そして税務署からの問い合わせに対してどうやって対応したらいいのかという話をさせていただいたわけですが、他にできることといえばですね、これからですね、いろんな税金のお知らせが届くと思います。それが合ってるかどうかの確認というのはやった方がいいと思いますね。仮にその通知書を見て間違っていたら、すぐに役所に連絡をすること。この金額納めなさいという通知書をよく見たら、間違ってることってたまにあるんですよね。私も10年以上会計事務所やってますが、2、300人のお客様がいて、年に1人はどっかなんか間違えてるっていうのはあるんですよ。それはミスの原因たくさんあって、例えばお勤めの会社が間違ってるパターンや、その人自身が間違ってるパターン、そして役所が間違ってるパターン、ミスっていろんなところで起こりうるので、その結果出てくる税額が間違ってると。まあ今日お話しするテーマが確定申告後に発生する7つの税金なんですが、できればちゃんとね、その金額が合ってるかどうかっていうのは見直した方がよろしいかと思います。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。この番組はオーディオブックドット JP を運営するオトバンクの提供でお送りします。では早速今回のテーマに行ってみましょう。確定申告後にやってくる7つの税金です。確定申告はね、一般的には所得税の確定申告を指しますので、こちらは3月15日に申告と納税の期限がありました。で、次に来るのがですね、3月31日までに申告と納税が必要な消費税ですね。これは事業をやってる方ですね。これまではね、売上1000万円超えた方がね、消費税を納めなきゃいけないという原則だったんですけども、来年からはですね、インボイス登録をした人は消費税を納めなきゃいけないというルールになりますので、売上1000万円以下の小規模の事業者の方々もですね、インボイス登録する方は来年からは3月末までに消費税というのは覚えておかなければいけませんね。そして今のうちに消費税をこれぐらい納めなきゃいけないから納税資金貯めとこうというふうにならないと危険ですね。インボイス制度につきましては、私の YouTube チャンネル、オタク会計士チャンネルでバリバリやってますんで、よかったらそちらをご参照ください。そして、確定申告後にやってくる7つの税金、2つ目はですね、5月にやってくる自動車税種別割です。こちら4月1日時点で自動車持ってる方はですね、5月末までに自動車税種別割を納めなければいけません。で、これね、ちゃんと納めて納付書をもらうことが大切です。この納付書がないと車検が通らないですからね。で、この自動車税はディーラーとかを通して売ったり買ったりしてる場合はほぼ間違いないと思うんですが、例えば友達に売ったとか、友達から買ったって場合ですね、自分はすでに売ってるのに自動車税が来たりとか、自分が買ったのに自動車税が来ないっていう場合は、何かしらの手続きがうまくいってない可能性がありますので、そのあたりの確認はした方がよろしいかと思います。そして確定申告後にやってくる7つの税金、3つ目は 住民税です。これは皆さん対象ですね。お住まいの市区町村から5月ぐらいに住民税の納付書届くと思います。6月、8月、11月、1月の年4回に分けて納めることになります。で、会社員の方はね、住民税は6月から12ヶ月に分割してお給料から天引きされます。で、住民税の税額はだいたい課税所得の 10% です。課税所得というのは確定申告書で言いますと、お手元にある方は見ていただきたいんですが、右上の数字だと30番ですね。課税される所得金額、ここがベースです。これの 10% です。で、確認しなきゃいけないのは、住民税って納付書だけじゃなくて、納税通知書といった、どうしてこの金額になったのかっていう計算式がね、だいたい一緒に送られてくると思います。その中でね、例えば、ふるさと納税をたくさんしたはずなのに、寄付金税額控除の金額が0円になっていると。これだとふるさと納税の効果が一つも発揮されてないので、確定申告なのか、ワンストップ特例を間違えてる可能性があります。あと、医療費とか、扶養控除とか、そのあたりがね、合ってるかどうかを確認した方がよろしいかと思います。間違っていたら、すぐに皆様お住まいの市区町村に行って、住民税申告をやり直した方がよろしいかと思います。これね、間違いないだろうと皆さん思ってるかもしれませんが、去年もこの住民税の通知書を確認した方がいいですよという YouTube をアップしたらですね、結構コメント欄で調べてみたら間違ってました、漏れてました、よく見たら昔からずっと、間違ってましたみたいなね、話もあったりしますんで、会社員の方も年金生活の方も個人事業主の方も皆様に届きますので、必ず確認した方がよろしいかと思います。そして確定申告後にやってくる7つの税金、4つ目は国民健康保険料です。こちらは会社員の方は社会保険ですが、個人事業主の方などがこちらの国民健康保険料ですね。先日提出した確定申告の所得をもとにですね、今年の6月から来年の3月にかけて分割して払うことになります。これは市区町村によっては異なります。で、いくらかっていうのは、総所得から43万円を引いた額に、だいたい 10% 前後をかけた金額です。で、この総所得金額っていうのがね、結構計算するのが大変なんですけども、ざっくり言うと、確定申告書の所得金額等の合計、左側の真ん中辺の12番というところなんですけども、ここの金額がベースになります。で、ご家族の中で他に収入がある方がいれば、それも全部合算します。ただし、会社員の方は除きます。ちょっとね、この辺がややこしいんですけどね。で、40歳から64歳の方は、介護分という部分がプラスされるんで、プラス 1-2% ぐらい国民健康保険料が高くなりますし、65歳以上の方はですね、介護分はなくなりますけど、介護保険料が代わりに毎月かかってきます。で、こちらについてもね、国民健康保険の該当する家族とかが間違っていないかとか、所得が合っているかとか、見るべきところはいくつかあります。結構国民健康保険料がね、重たいので、ぜひチェックしましょう。といったところで一旦 CM です。
今話題の聞く読書、オーディオブックなら、あなたの時間の使い方がガラッと変わる。通勤中が勉強時間に、料理の時間がサスペンスに、散歩中が涙止まらぬ感動時間に、人気のビジネス書から珠玉の名著まで、オーディオブックなら、audiobook.jp。
楽しい CM も終わりまして、引き続き確定申告後にやってくる7つの税金のお話なんですが、1つ目が消費税、2つ目が自動車税種別割、3つ目が住民税、4つ目が国民健康保険料とお話ししてまいりました。で、5つ目が固定資産税、都市計画税です。こちらは土地とか建物を持ってる方はですね、5月ぐらいに通知書や納付書が届いているかと思います。こちらも4回に分割して納めるんですが、6月、9月、12月、2月となってます。固定資産税はね、3年おきに見直しがあるんですけども、令和3年に見直しがありましたので、次は令和6年に見直しがあって価格が改定されます。では、確定申告後にやってくる7つの税金の6つ目ですが、所得税の予定納税です。こちらは3月15日の所得税でですね、納税した方のうち15万円以上納税額があった方はですね、7月と11月に予定納税って形で来年の所得税の前払いをするんですね。つまり国としては所得税大事な財源ですから取りっぱぐれたくないと。で、今年納税が多かった人はきっと来年も多いでしょうと。だったら先に3分の1ずつ。なので、 今年の所得税の全納税額の3分の1を7月、もう3分の1を11月に払ってねと。もちろんね、前払いなので、来年の所得税はその分減るんですけども、意外とですね、今年納税が多かったなと思う人にとっては、7月、11月とさらに納税が来るので、結構大変だったりします。こちら忘れないように事前の準備が必要ですね。で、確定申告後にやってくる7つの税金、最後はですね、個人事業税です。こちらは個人事業主の方で、事業所得が290万円を超える方、青色申告の特別控除とかを抜きにして、所得が290万円を超えた部分に対して、だいたい 5% ぐらいですね、かかってくるのが個人事業税です。こちら大体の職種が個人事業税に該当します。今だとね、70業種ですね。ただですね、中には個人事業税がかからない業種もありまして、芸能関係とかがそうなんですけども、例えば僕は、公認会計士の仕事は個人事業税が 5% かかってるんですけど、執筆業とか作家業ですね、こちらは個人事業税がかからないので、全体の所得のうち、個人事業税がかからない所得はこれだけですよってことを、確定申告書にちゃんと書いてるんですね。というわけで、個人事業主の中で事業所得が290万円を超えてる方はですね、該当してないかどうか確認していただければと思います。というわけで7つ挙げてきたわけですが、他にもですね、消費税の中間納付というのがかかる人もいたりですね、税金自体はもう40種類以上ありますんで、たくさんありますが、大体どの税金も遅れると延滞税とか加算税がかかってきますので、お忘れなきように、そして合ってるかどうかちゃんと確認した方がいいと思います。というわけで、確定申告後にやってくる7つの税金でした。ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。お届けしてきたラジオ確定申告、そろそろお別れの時間になってしまいました。本当に番組のお別れの時間ですね。短い間ではございましたが、この確定申告しか取り扱わないという変な番組にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。またいつかね、復活できればいいなと思っておりますが、これも全てですね、皆様の力とスポンサーさんがいればできるかなっていう感じです。番組ではこの番組に対する感想、確定申告にまつわるエピソードなど皆様からメッセージを受け付けておりました。皆様からお送りいただいたメッセージ全て目を通しております。この番組は終わってしまいますので、今後はですね、私の YouTube や Twitter でコメントなどをしていただけると嬉しいです。インターネットでオタク会計士と検索していただけましたら、山田真也が自宅から配信しております YouTube オタク会計士チャンネルが出てきます。確定申告だけでなく、最近だとね、インボイス制度とかNISAとかiDeCoといった情報をたくさん発信しておりますので、ぜひチェックしていただいて、面白ければチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいです。 Twitter でも税金とかお金にまつわる情報を発信しております。そしてこの番組はラジコ、オーディオブックドット JP、アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどの主要ポッドキャストで第1回から振り返ることもできます。もしよかったらまた聞いてみてください。というわけで、ここまでのお相手は公認会計士税理士の山田真也でした。よかったら今後ともごひいきに。それではまたどこかでお会いいたしましょう。バイバイ。この番組はオーディオブックドット JP を運営するオトバンクの提供でお送りしました。